朗読の時間です。高田露伴作品集第22回、朗読は安田雅俊です。今日は太郎坊その2。主もそれを見て無言になって、しばしは何か考えたが、やがて気さくな調子になって、はっはっはっはっはと笑い出した。その面上にははや不快の雲は名残なく吹き払われて、その眼は晴れやかに澄んで見えた。このわずかの間に主はその心の傾きを一転したと見えた。はっはっはっは、言うてしまおう言うてしまおう。一人で物を思うことはないのだ。話して笑ってしまえばそれで済むのだ。と何か一人で合点した主は、言葉さえおのずと活気を帯びてきた。はっはっはっは、お前お前においてはちょっと言いにくい話だがな。実はあのチョークは昔俺が若かった自分、ああ、今思えば古い古い。ああ、もう20年も前のことだ。俺が思っていた女があったが、どうもちょっと馬鹿らしいようで真面目では話せないが、と主は一口飲んで、まあいいわ。これもまあ酒に酔ったこの場だけの座興で、半分ぐらいも嘘を混ぜて話すことだと思って聞いていてくれ。まだ考えのさっぱり足りない年のゆかない自分のことだ。今思えば本当に夢のようなことで、まるでぼんやりとしたことだが、まあその頃は俺の頭もこんなにハゲてはいなかったろうというものだし、また色も少しは白かったろうというものだ。なんといっても年が年だから、今よりはまあマシだったろうさ。いや、何もそうみっともなくなかったからというわけばかりでもなかったろうが、とにかくある娘に思われたのだ。思えば思うという道理で性があったとでもいうことだったが、先でも親切にしてくれる、こっちでも優しくする、いやらしいことなどはちっとも口にしなかったが、胸と胸との話は通って、どうかして一緒になりたいぐらいのことは互いに思い思っていたのだ。ところがその娘の父に呼ばれて遊びに行ったある日のことだった。この杯で酒を出された。まだその自分は焼き物師の名なんぞ一つだって知っていたわけではなかったが、ただなんとなく気に入ったので、しきりとこの直を面白がると、その娘の父が俺に向かって、こう申しては失礼ですが、これが面白いとは、お若いに水お目が高い、これはいいものではないが良然の策で、ざっとした中にもまんざらの下手が作ったものとは違うところもあるように思っていました、と喜んで話した。そうするとそばにいた娘が口を添えて、大層お気に入ったご様子ですが、お気に召しましたのはそれの幸せというものでございます、よろしゅうございますからお持ち帰りくださいまし、失礼でございますけれど差し上げとうございます、ねえお父様あげたっていいでしょ、と取りなしてくれた。元より惜しむほどの尊いものではなし、差し当たっての愛想にはなることだし、また可愛がっている娘の言葉を人の前でくじきたくもなかったからであろう。親は直ちに娘の言葉に同意して、自分の膳にあった小さい脳も合わせて送ってくれた。その時老人の言葉に、すみれのことをば太郎坊次郎坊と言いまするから、この同じようなすみれの絵の大小二つの直の大きい方を太郎坊、小さい方を次郎坊などと呼んでおりましたが、一つ話してあげるのも異なものですから、二つともに信じましょう、というのでついに二つともくれた。 その一つが今壊れた太郎棒なのだ。そこで俺は時々自分の家で飲む時には必ず今の太郎棒と太郎棒よりは小さかった次郎棒と二つ並べて、その娘と愛着でもして飲むような心持ちで、ないない人知らぬ楽しみをしていた。またたまにはその娘に会った時、太郎坊があなたにお目にかかりたいと申しておりましたなどと言って戯れたり、あの次郎坊が私に向かって、早く元のご主人様のお嬢様にお会い申したいのですが、いつになれば朝夕おそばにいられるような運びになりましょうかなどと責め立てて困りまする、と言って赤い顔をさせたりして、本当に罪のない楽しい日を送っていた、と古の志津のおだまき繰り返して、さすがに今更今昔の間に耐えざる者のごとく、我と我が死体に手を加えたが、すぐにその手を伸ばしてさらに一杯を傾けた。そうこうするうち、次郎棒の方をふとした粗相で壊してしまった。ああ、二つ揃っていたものをいかに粗相とは言いながら一つにしてしまったが、ああ、情けないことをしたものだ。もしやこれが全票となって二人が離れ離れになるような悲しい目を見るのではあるまいかと、痛くその時は心を悩ました。しかし年は若し、勢いは強い自分であったから、すぐにまた思い返して、なんのなんの、心さえ確かなら決してそんなことがあろうはずはないと、密かに自ら慰めていた。と言いかけて再び言葉をよどました。妻は今日ありげに一心になって聞いている。庭には青霧を動かしてそよそよと渡る風が、ごくごく静穏な愛の手を引いている。頭がそろそろハゲかかってこんなになっては俺もかなわない。この間も宴会の席で頓強なお釈目が、あなたのおつむりとかけてお格好のもみと解きますよと言うから、その心はと聞いたら、字がついて赤く見えますと言って笑い転げたが、そう言われたって腹も立てないような年になってこんなことを言い出しちゃおかしいが、難儀をした旅の話と同じことで、今のことじゃないから何もかも笑って済むというものだ。で、まあその娘も俺のところへ来るという覚悟、俺も行く末はその女と一緒になろうというつもりだった。ところが世の中のお定まりで、思うようにはならぬ才の目という習いだから仕方がない。どうしてもこうしてもその女と別れなければならない。強いて情を張れば、その娘のためにもなるまいという主義に差し掛かった。今考えてもしやりとするような突き詰めた考えも起こさないではなかったが、待てよ、慌てるところでないと思案に思案して息は生きたが、女とはとうとう別れてしまった。ああ、いつか次郎坊が壊れた時、もしやと取り越し苦労をしたっけが、その通りになったのは情けないと、太郎坊を見るにつけては幾度となく人には見せぬ涙をこぼした。が、俺は男だ、俺は男だ、一夫人のために心を労していつまで泣こうかと思い返して、めめしい心を捨てて、しきりに男がって諦めてしまった。しかし、年が経っても月が経っても、どういうものか忘れられない。別れた頃の苦しさは次第次第に忘れたが、ゆかしさは、やっぱり太郎坊や次郎坊のことづてをして戯れていた、その時とちっとも変わらず心に浮かぶ。気に入らなかったことは皆忘れても、いいところは一つ残らず思い出す。未練とは悟りながらも思い出す。 どうしても忘れきってしまうことはできない。そうかといって、その後はどういう人に縁づいて、どこにその娘がどう暮らしているかということも知らないばかりか、知ろうと思う心もないのだから、無論その女をどうこうしようというような心は夢にも持たん。なかった縁に迷いは引かぬつもりで、今日に満足して平穏に日を送っている。ただ、昔の思いの残した影が、太郎坊のたたえる酒の上に時々浮かぶというばかりだ。で、俺はその後、その娘を思っているというのではないが、何年後になっても折節は思い出すことがあるにつけて、その昔娘を思っていた思いの深さを初めて知って、ああ、こんなにまで思い込んでいたものが、よくあの時に無分別をもしなかったことだと喜んでみたり、また、これほどに思い込んでいたものでも、ない縁は是非がないで今に至ったが、天の心というものは、さて、計られないものではあると、なんとなく神様にでも頼りたいような、かすかな感じを起こしたりするばかりだった。お前がうちへ来てからも、もうかれこれ15、16年になるが、俺が酒さえ飲むといえば、どんな時でも必ずあの直で飲んでいたが、話すにも及ばないことだから、この司祭は話もしなかった。この話はお前さえ知らないのだもの、誰が知っていよう。ただ、太郎坊ばかりが、太郎坊のことづてをした自分の俺をよく知っているものだった。ところで、この太郎坊も今宵を限りにこの世にないものになってしまった。その娘はもう20年も昔から長らえていることやら死んでしもうたことやらも知れぬものになってしまう。わずかに残っていたこの太郎坊も土に帰ってしまう。華やかで美しかった。暖かで燃え立つようだった若い時のすべてのものの形見といえば、ただこの薄っぱげ頭、お格好のもみのようなもの一つとなってしもうたかと思えば、月日というものの働きの今さらながら強いのに感心する。人の一代というものは、思えば不思議のものじゃないか。頭がはげるまで忘れぬほどに思い込んだことも、一つ二つとくさびが抜けたり、輪が取れたりして車がなくなっていくように、だんだん消ゆるに近づくというは、はて、恐ろしい月日の力だ。耳もかえまいとまでに浸ったり、浮世をういとまでに迷ったり、ない縁は是非もないと悟ったりしたが、まだどこともなく心が浸されていたその古い友達の太郎坊も、今宵は砕けてなくなれば恋も起こらぬ昔に帰った。今の今まで太郎坊を手放さずおったのも思えばおかしい。その直を落として砕いて、それからいろいろと昔のことを繰り返して考え出したのもいよいよおかしい。氷をもてあそべば水を売るのみ、花の匂いは空にとどまらぬと聞いていたが、本当にそうだ。甲田露伴作「太郎坊その2」、朗読は安田正敏でした。ではまた明日のこの時間に。